ただいまコリントの信徒の手紙1、1章の10節から17節をご一緒にお聞きしました。11節をもう一度読みします。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。でこの手紙を書いていますパウロはこの時エフェソにいます。でそのパウロにコリント教会の非常に深刻な情報というのがもたらされます。単刀直入にあなた方の間に争いがあるんだというふうに言っています。でそれはクロエの家の人たちから知らされたことなんだというふうに、まあ、その情報源も明らかにしています。クロエというのは女性の名前で、クロエの家の人たちっていうのはクロエの家の子供たちか、あるいはその家に仕えてた人たちを指すんじゃないかとされています。どういう方法でこのパウロがクロエの家の人たちからコリント教会の様子の情報を得たかは分かりませんけれども、パウロにもコリント教会にも非常によく知られていたクロエという人がそういう信用のおけるキリスト者であったということは確実です。それはパウロがこの人たちの言葉を非常に信じているということ、そしてその情報をそのまま教会に伝えているということからそれが分かります。で、教会のひび割れということについてクロエの家の人たちから知ったというんですけれども、この他にも情報源があったように思われます。でそれは、コリントこの手紙の、7章の一節のところに306ページの下の段ですが、第一コリント7章の一節にそちらから書いてよこしたことについて言えばというふうに記述がありまして、コリント教会からパウロのもとに手紙が送られているんだということがわかります。そのある手紙があって、そこからももしかしたらパウロはコリント教会の様子を知ったかもしれません。でその手紙を、3人の人物が携えてやってきていたということもわかります。でそれは、第一コリントの16章の17節324ページですが、この手紙の終わりの方になりまして、16章の17節に、ステファナ、フォルトナと赤い子が来てくれたので大変嬉しく思っていますという記述もあって、おそらくこのコリント教会が手紙をこの3人に持って行ってもらうように、そしてパウロのところに行ってもらうようにして、そしてこの3人が手紙を携えてパウロのところにやってきたということがわかります。ですからこの手紙に加えて、この3人の人物からも直接の情報は得たかもしれません。でそういう仕方で、コリント教会にひび割れがあるってことを語り始めるパウロなんですけれども、この1章の10節でも、11節でもですが、兄弟たちというふうに呼びかけています。でここにはその争いがあるってことを言うためにこのお手紙書いてるんですけど、ここのとこ書いてるんですけれども、それでもやっぱり牧会者として兄弟に、私たち兄弟たち互いに神の家族の一員として存在してるじゃないかということをこう前提に語り始める牧会者としてのパウロの姿勢というのが見られます。その11節の終わりのところですけれども、知らされましたという言葉があります。でこの知らされましたというのは明らかにされましたという意味でして、その確かな情報とか公の、一般的証拠を表す折にこう用いられる言葉です。で教会の様子を実際には見ていないのに、パウロ自身はエフェソにいてコリントにいないわけですから、教会の様子を実際に見てないのに軽々しく批判するっていうふうに思われないように、これは公の言葉なんだと、公の証拠を持ってクロエの家の人たちから知らされた 真実なんだっていうことをパウロが示している、そういうところです。で、教会の問題について発言する際に、根拠を確かにして、非常に慎重に話し始めるパウロの姿がここにはありますけれども、このことは私たちにとっても戒めとなります。一つの教会の問題について私たちは語らなければならない場合もあるわけですけれども、その際特別配慮を持って語るようにしなければなりません。教会には牧師、役員をはじめリーダーがいて教会を治めています。その中で問題が生じた場合には非常に慎重な取り扱いが必要になります。でコリント教会にも長老たちがいて、そして監督とか執事といった教会の奉仕者が立てられていたことが知られています。でその中でひび割れが起こっている、その中で分派争いが起こっている、で教会のリーダーたちへの批判にもつながっていくことですから、パウロが注意深く語り出しているということは、なるほどというふうにも思わされます。で教会というものが分裂するということについて、またその中で争いがあるということについて話し出すっていうのは、パウロにしてみても非常に気が重いことだったんじゃないかと想像されます。で、ここでそのパウロが、コリント教会のことを あなたの間に争いがあるってことを言うってなると、そのことでパウロが話をしていく中で余計にその争いが激しくなるということが心配されたりするからです。で言い方を間違えてしまってパウロの意図が伝わらないっていうことになったら、それはまたそれで問題を大きくするっていう、そういう危険性もあるわけです。でパウロはそうしたいらぬ誤解、また憶測を防ぐために、ここではクロエの家の人たちから知らされたんだということを言うわけですけれども、その本質的でないところに争いが飛び火したり問題を見失ったりすることがないように、真剣に向き合おうとするからこそこの情報源を明らかにしているというところがあります。教会のこの状況の中で、配慮を持ってふさわしい判断をしようとしている牧会者としてのパウロの姿勢というのがわかります。また他の見方としては、その3人のステファナ、フォルトナと赤い子という人が来ていたということから考えて、もしここで、クロエの家の人たちから聞いたんだというふうに言わないと、この人たちが告げ口したんじゃないかというふうに誤解されるということも恐れたかもしれない。3人の身を守るっていう配慮もパウロがしていたとすると、本当にパウロっていう人は、教会の人たちを大事にする牧会者だったということがわかります。でこうした非常に周到な準備を持って語り始めるパウロなんですけれども、そのすぐ後の12節のところで、具体的な内容をはっきりと、見方によっては結構あからさまな形で語り始めます。で12節です。あなた方は命、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。でこの文章をどう理解するかっていうことで少し議論があるんですけれども、こういうふうに書かれているんだけども、それはあんまり深刻な対立じゃないんだっていうふうに言う人もいます。ちょっとしたいさかいに過ぎなくって、やっぱりこう説教批判というか、そのそれぞれの説教者に対してのこうちょっとした誤解のようなものなんだと。 でももしそうであるとすると、この続く13節にもう少し穏やかな言葉が続いてもいいと思うんですけれども、13節にはキリストはいくつにも分けられてしまったのですかというような非常にこう激しい言葉が続いていますので、おそらく12節に記されているのはかなり深刻な事態だと というふうに考えるのが妥当です。要するに教会の中が本当に修復できないほどに分裂してしまったというところまでは行ってないと思いますが、それもかなり深刻な形で、もう目に見える形での争いがあったと、分派の問題があったということです。手紙の本当にこの最初の方でこの話題を取り上げるっていうことは、これ解決しないと先へ進めないとパウロが考えていたからです。で、具体的なその争いの内容っていうのは、今の12節によれば、教会のメンバーそれぞれが、私はパウロに、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにつくというふうに互いに言い合っているというものです。で、アポロっていう人はパウロの後に、コリント教会で説教していた人です。で、使徒言行録の18章の24節を見ますと、250ページですが、アポロエフェソで宣教するという見出しがついていますが、使徒言行録18章の24節に、さてアレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来たというふうにまああります。聖書に詳しかったんだと、そして非常に雄弁な人なんだと、聖書の知識に優れていて、まあ、そういう知性派で、まあ、話もうまいという、そういう人にコリント教会の人が心惹かれたと。そして、いや、そんな風じゃいけない、私たちはもともとパウロ先生の伝道した教会にいるんじゃないかと言って、私たちはパウロ先生につくと言った人もいて、パウロ派となります。で、さらにケファを担ぐ人も出てきます。ケファっていうのは使徒ペトロのことですけれども、この人たちはペトロの使徒性とパウロの使徒性、どっちが使徒にふさわしいかというような見方として、もともとイエス様と地上で一緒に伝道したペトロの方が使徒として上なんだと、で、パウロは下なんだというふうに見る向きが生まれて、ケファファと、ケファハと呼ばれるような人たちが出てきたと。で、その最後のキリスト派っていうのは、名前通りの意味だと一見正しそうなんですけれども、媒介するものなしにその直接キリストとつながろうとする聖霊派的な人たちだったというふうに考えられていて、そういうふうにこの4つの立場の人たちが出てくるんですけれども、コリント教会の中がまさに混乱し分裂状態にあったということをよく表しているパウロの言葉です。で、そうしたコリント教会に13節のようにパウロが語りかけます。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？で、3つの問いが挙げられています。で、1つ目がキリストはいくつにも分けられたのかという問いです。キリスト、すなわちここでは教会のことを指してますけども、教会っていうのは分けられているのか、いや、キリストの体の教会分けられるはずないじゃないかとパウロは言います。教会はキリストの体だと、その体はいろいろな部分からなっているけれども、もしそれぞれの部分がバラバラな動きをすれば、体はすなわち教会は分かれてしまいます。で、12章の12節以下を見ていきます。大変有名な箇所ですけれども、316ページです。コリントの信徒の手紙1、12章の、12節。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。そして14節、15節、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから 体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。そして18節、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。そして20節、だから多くの部分があっても一つの体なのです。で24節の、後半ですけれども、神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。教会は一つのキリストの体として互いに配慮し合うように、中に分裂があったりすることなく苦しみ喜びを共にするようにパウロが戒めています。で1章の13節の、2つ目の問いは、パウロがあなた方のために十字架につけられたのかという、そういう問いです。アポロがそうなのか、ケファがそうなのかというものも含めて、私パウロ、アポロもケファもそうだけれども、あなた方のため、あなた方の身代わりとなって、私たちは十字架につけられたものじゃない、ただキリストだけがあなた方のために死んでくださった方じゃないのかと、そういうふうに語っています。でコリント教会の人たちとともに、私たちに与えられている恵みというのは私たちが思う以上に大きなものです。キリスト以外の誰が私たちのために犠牲を払い死んでくださったでしょうか。本来私たちが受けるべき神様の怒り、十字架をもってしか償われない罪を引き受けて死んでくださった方はキリスト以外にはいません。でパウロはここで、そのコリント教会の問題っていうのは、その十字架の主イエス・キリスト、その主による救いっていうのを見失ったところにあるというふうに考えています。でキリストの犠牲、愛、そして許し、その前ではそれを受け入れて信じた人とそうでない人、神の子とされた人とそうでない人の区別しかありません。でその大きな区別の中で救われた者同士がひび割れを絶対のもののように考えて、今いるっていうことを間違ってるんじゃないかとパウロは言いたいわけです。キリストの十字架の下では、教会のひび割れ分裂っていうのは些細なことであって、真に目を留めるべきは十字架の出来事です。で1章の13節の3つ目の問いというのは、あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのかというものです。まあ、いやそうではないはずだと、あなた方はキリストの名によって洗礼を受けたんだというふうに言います。でこのキリストの名によってっていうのは、キリストの名、キリストご自身っていう意味ですけども、その入れるっていうのはキリストに入れるっていう、そういう言葉が使われています。キリストの中に入れると、キリストに入れられる、そういう仕方で洗礼を受けたということです。キリストに入れられた人はキリストを着て新しい人とされます。ですからキリストに属する人はキリスト以外の名前、またキリスト以外のものに膝をかがめるはずはないんだと、私は誰々につくというような分裂があってはならないんだとパウロは言います。でこの洗礼の話っていうのがしばらく続いていて、17節、1章の17節のところで、なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからですというふうにいきます。私はパウロ先生から洗礼を授けていただいたんだというふうに誇る人たち、まあ、パウロ派と呼ばれた人たちなんでしょうけども、その誰から洗礼を受けたということを誇る人たちがいたと、そしてそれをパウロが私は洗礼を授けるためじゃなく福音を告げるために まあ、イエス・キリストの弟子を育てるために使わされたんだというふうに語っています。十字架が虚しいものになってしまわないように、しまわぬようにっていうことは、今コリント教会の状態っていうのは十字架が虚しいものとなってるじゃないかということを言いたいわけです。十字架のキリストをこそ中心とすべきじゃないかというふうに語りかけるパウロの言葉です。で、終わりに、一章の10節のところを見てみます。ここに、3つの勧告というのがパウロによって語られています。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。一つ目は、皆勝手なことを言うなという言葉です。原文は皆一緒に語るようにというニュアンスがあります。おそらくコリント教会の中で、私はパウロに、私はアポロに、私はケファニーといった、そういうそれぞれの分派がスローガンを持っていたと。で、そのスローガンを捨てて一緒に語るようにいう、そういう一致の勧めです。それはおそらく他でもない十字架を語れということです。そこで一致するようにっていう、十字架によって罪許された神の子として一つのキリストの体に属しているものじゃないのかと、そこで一致しないでどうするんだっていう、そういうパウロの言葉が、この皆勝手なことを言わずというその言葉です。二つ目は、仲違いせずっていう言葉です。これはもともとは割れ目とか裂け目とか破れとかひび割れというものを生じさせるなという、そういう言葉です。そして三つ目は、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさいという戒めです。性格の違い、気質の違い、そして考え方の違い、そうしたものがあるんだから仕方ないじゃないかというふうに言いたくなる、そういう状況の中で、そうじゃなく心から一致するように、本心から一致するようにと、こうパズルが、美しいパズルが本当にぴったり合わせられるように、こう美しい姿を保つようにという、そういう言葉になっています。で、ある時礼拝っていうのは何だろうかっていう問いかけに一文字で答えるっていう、そういう課題を出したことがあるんです。そうした生徒が祈りとか神とか願いとか、いろんな文字を書いていましたけれども、ある子が美しいっていう美っていう文字を書いたんです。それで理由を聞きましたら、私にとって礼拝っていうのは美しいものなんですっていうふうに言っていました。で、キリストの体として礼拝を捧げると、そして一つとされる礼拝っていうのには本当の美しさがあるっていうふうに感じるところで、こういう答えが出るのかなというふうに思いました。分裂の兆しっていうのが教会の中にありつつも、パウロは共に十字架を見上げようというふうに語って、互いに仲違いしないで同じ言葉を、十字架を語ろうと、そして配慮を持って歩むものとされるよう、そういうふうに語っています。で、私たちもまた、互いに神の子とされた、その恵みを思いつつ、配慮を持って歩むものとされるように、聖霊の導きを願いたいと思います。祈りしましょう。天の父なる神様、ペンテコステの夕べを迎えています。主日の礼拝、また主日の礼拝を守ることを許しください。感謝いたします。またこの夕べには共に集められて、もう一度神様を賛美して新しい習慣を始めることができ、本当に感謝いたします。
します。今私たちはコリント教会に向けて語りかけたパウロの言葉を聞いています。その言葉を通して神様が私たちにも御心をお示しくださっていて感謝いたします。どうか私たちが互いに人間的な思いによって一つとされるのではなく、イエス・キリストの十字架によって一つとされ、そこに全ての思いを捧げて歩むことができますように、聖霊の導きをお与えください。ペンテコステに聖霊を受けて世界中に御言葉を述べ伝えていた教会がこのようにして私たちにも与えられて、私たちもここで聖霊の導きによって互いに主にある交わりを与えられています。どうか私たち聖霊に満たされて御心のままに歩むことが許されますようお願いいたします。このところに集められて共に一週間を始める幸いに預からせてください。感謝申し上げます。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。